イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
種ラジ、今回は、岩崎が行ってきたイベントの話をしようかなと思っております。
はい、
まあね、ラジオ好きならおなじみのイベントでございますが、ラジフェスというイベントございまして、
はい、
まあ、毎年やっている TBS ラジオさん主催のイベントでございまして、
はいはい、
TBS ラジオが総力を結集してお届けする一年に一度のまずいラジフェスが今年も帰ってきました。
何ラジオ局ってね、あのこういうあのリアルなイベントっていうか、
はい、
あのまあ、いつも画面もないわけですから、ね、音だけなんだけど、まあ、親密な関係で、はい、まあ、親密な関係だからこそ、はい、リアルであって、
うん、
まあ、こう生声を聞きたいとか、
はい、
あとお客さんも、まあ、放送してる人たちに直接会ってみたいと、
うん、
で時々お祭りしてみたいと、
はい、
っていう、まあ、密なコミュニケーションを取りたいっていうね、うん、そういう気持ちがあるってことなんだろうね。
そうなんですよね、
うん、
でまあ案の定それに惹かれていろんなリスナーが来るわけですよね。
案の定って言い方はちょっと悪いけど、
案の定、はい、で今年もテーマがいくつはしごできるかなと設定されておりまして、
はい、
大きく分けてイベントとかね、そのコンテンツというか構成が、
うん、
ステージイベントというですね、一つの大きなスクリーンとその前に、はい、パーソナリティの方々が出てくる、うん、ステージがありまして、
はい、公開生放送をしたり、
そうですね、
収録したり
両方やって、
特別イベントがあったり、
まあ、はい、11月3日4日2日間に分けて、
はい、
まあ、30分から1時間程度のやつがずっと、まあ、本当にラジオ番組のように連なっているような形でございまして、
はい、
まあ、みんなが知っているナイツとかね、神田松之丞さんとかね、
うん、
アルコ&ピースさんとか後ろシティさんとかね、
はい、
あとは片桐仁さんとか、
はい、
大沢優里さんとかね、
はい、普通に言ってるけどやっぱり偏ってるよね
そうですよね。
僕はもう TBS ラジオしか、うん、もう TBS ラジオにはダイヤルハンダ付けしてるぐらいの人間なんで全然これでいい
なと思うんですけど、ダイヤルなんですね
だけどさ知らない人はさ、
はい、
はって感じだよ ね。
僕今だからあえてみんなが知ってるバナナマンとかおぎやはぎとか抜いていったんですね、爆笑問題とかね、
はいはい、
でそういう人たち、まあ、生島ひろしとかここでしか多分見ねえだろうなって人
が、もう生島さんなんか TBS の看板だからね。
看板なんですか今。
いや看板でしょ。
そうなんですか。
だってみんなが、
はい、
まあ、大沢ゆりさんもそうですけど、
はい、
生島さんなんかはさ、もう来ちゃったよ突然みたいな感じで、
ああそうですね、玉結びも、玉あのアトロクも来てますね。
そうそうそう、そういう感じだからさ、
なんか、
いや生島さんってショッピング番組とか出てる人でしょみたいなさ
そうですね、
そうそうそう、
生島さんとかすご
いですね、最強伝説ある人でしょってイメージだと思うんですけど、
でもなんか昔に比べると、昔ってまあいつの話って話でもありますけど、
はい、
そのぐらいの50代60代の方って圧倒的に減りましたよね。
だから番組のパーソナリティが随分若返ってしまったんですよね、
うん、
まあ、メインでやってた大沢優里さんが、
うん、
帯番組で月曜日から金曜日までやってたんですよね、
はい、
でそういう番組が、
うん、
まあ、大沢さんが勇退というか、
はい、
まあ、僕ちょっと変わりましょうってこと で、
うん、
でその後に入ったのが伊集院光さんと、
はい、
ジェーン・スーさんの番
組 で、 そうですね、
で昼間の番組も、
うん、
まあ、赤江珠緒さんがずっと帯をやっているから、
はい、うん、
まあ、だから40代ぐらいの人が、
うん、
今はやっていて
メインですね。
それだから大沢さんは多分70代だと思うから、
でもいまだにあれか、森本武郎さんも荒川京平さんもやってるっちゃやってるんですね
はい、まあいいんじゃない、まあ、
久米宏さんも
いきなり変えて、だから久米さんとかも不思議よね、あの人も70代だけど、
そうですよね、一番上の森本さんと同じなのか、
森本さんもだラジオ聞いてる分には全然もう、まあ、おじいちゃんだけど
変わんないですよね。でもね、僕もちっちゃい頃見た頃からずっとこの感じなんで、
まあ、見た目は随分おじいちゃんになったよ。
あ、本当ですか。
昼間のさ、
はい、
やって到来みたいな番組あるじゃん。
あ、東京マガジン、
あれはもう結構おじいちゃん
白髪になってるって前なんか
そう、風見慎吾からね、もう50とか60とかでしょ、
ね、若
か
ったですよ ね。別にその下の世代から誰も出てこないですもんね、東京マガジン枠ね。
そうね、
面白いですよね。
テイク2ぐらいだな
そっか、東さんが一番若いのか今。
そうそう、
あ、深澤さんか。
深澤さん、ごめんなさい、あ、今本当に深澤さん、そして田中瑞穂さん、申し訳なかったです。
深澤さん奥さんいっぱい見るけど、深澤さんあの番組しか見ないから
どうやって生きてるんですかね、あの人ね、深澤さん。
いいから余計なこと言わなくていい。
は
い、
で、まあ、そうなんですよ。実際には TBS ラジオの中ではそういう方々も出てるんですけど、今回ね、ラジフェスっていうイベントの中で出てくる方々が結構若い世代というかね、
そうね、
若返りを狙ってるのか何だかよくわかんないですけど。
お客さんはいかがでしたか？
結構でも幅広いです、めちゃくちゃ。男性の割合は圧倒的に多いのはそうなんですけど。
男の人が多いんだね。
はい、でも
こういうイベントで男性が多いって珍しいよね。
どうなん
ですかね。だって別にアイドルグループがさ、はい、やってるわけでもないから。
そうですね、
その声優さん性的なものでさ、はい、高貴な目で来るわけじゃないじゃない。
確かに。
だけどやっぱこうラジオで、はい、だからまあこうアクティブな、ラジオでアクティブなユーザーとなると、うん、やっぱ男性になるのかな。
メインパーソ
ン、不思議だよね。
うん、やっぱでも孤独な時間を楽しむっていう。
いや、悪く言わない。で、その年齢層的にはどれぐらいですか？
でも本当バラバラなんですよ。ちっちゃい子もいるし、
はいはい、じゃあ親子連れも
70、80のじいさんとかもいるし。
じゃあまあ男性は多いけども、はい、まあ、特に偏らずいろんな人が来てたと。
そうですね、生島ひろしの防災一直線とか多分70代80代の方に聞いてもらわないといけないやつ。
思い出した、俺昔さ、はい、ラジフェス行って、
お
でなんかね、はい、いろいろ混沌としてたんだけど、うん、だちょうど2年前かな、はいはい、行ったのよ、
うんうんうん、
で小松政夫が出る、この後小松政夫が出るっていう。
小松政夫番組持ってましたっけ。
いや、なんかね、小松さんが芸能生活50周年とかで、はいはい、でそれで、はい、なんかその曲かなんか出すとかつって、でその後、はい、年始に小松さんの公演もあるっつって。
はいはい、俺その話聞きました。東京ゼロさんの話ですよね。
そうだ、その話はいいの、はい、その話いい
の、その話ぜひ過去の種田時代聞いていただければと思うんですけど、
は
い、
それを出るっつってわーって言ってさ、はい、すごい小松政夫が見れると思って、
はいはい、
俺はワクワクしたんだけど、うん、でその前に、うん、多分ねボーイズアンドメンみたいなのが出てて、
ああボイメン、はいはいはい、
でキャーってなってたのが、
うん、アイドル人気ですかね。
このあとは小松政夫のショーでございますって言ったら、なんかこうさーっていなくなってで小松政夫って誰みたいな
アイドル、新しいアイドル
で来てさ、
マサオ
って何この感じさそれなんか謎の空気に包まれて、
はあ、そういうのがあるんですね。
そうだから、ちょっと俺としては、はい、なんかラジオって懐が深いんだなと思って。
なるほど。
ファインもやってるし、
確かに ね
小森屋徹さんもさ、メインパーソナリティには なったりもしてるしさ。
小森屋徹さんで何やってる人ですか？
ね、そのあれですよ、あの生活は踊るとかでね、
あ、はいはいはい、
やったりとかもしてますし、はあ、深夜帯で、はい、夜の3時から5時までの間ね、ワークガラスファインっていう、
あ、ありますね、はいはい、
このファインで、月曜火曜かな、
ファインですよね。
ファイン、
昔海風さんでしたっけ、違うな、女性アナウンサーやってました
よね。はい、そうですね、
はい、
っていう時間帯もありつつもね、いろいろありつつも、あの森本武尊とかもありつつの世界観だから、はい、でも最後なのかな、あのそう、なんかとにかくその小松政夫さんの、はい、なんか衝撃に、
多分ね、小松政夫騒動か小松政夫からのクレームが来たかわかんないですけど、はい、基本的にこれね、あの観覧がね、あの事前予約制なんですよ。
あ、そうかそうか、なんとなく見れるっていうんじゃなくて、
はい、
一応そんな席のところ以外は閉館なんかがある、は
い、一応あの壁、薄い壁っていうかちょっとあって、でそこから覗き見る感じです。
あ、そうかそうか、
はい、覗き見ることはできます。あとでっかいスクリーンにも映ってるので、
はいはいはい、
一応見ることはできるんだけど、とど、はい、まってると係員に怒られるっていう。
あ、そうなんだ。
そこら辺うまくバランス取ってて、はい、なんで毎回毎回人は入れ替わります。
なるほど。だ
ちゃんと小松政夫の時間は小松政夫ファンが来るし、
はいはい、
っていう形式を、ボーイメンの時間はボーイメンのファンが来るしっていう形が今はできているっていう。
はいはい、
生島博の番組、その生島博の番組の前が、はい、アルピーハライチ後ろシーンなんですけど、
はい、
でそこがサッと引くってことは今回なかったってことです。
てかまあ総入れ替えってこと
で、ね、広瀬の時間観覧自由なんで
急に敷居が低くなるね
広瀬と大沢優里さんの時間は観覧自由になる、
はい、でもそれは正しいよ ねなんかそんな応募してさ、はい、あのマニアが来るんじゃなくて、
そうです、ネット使わなきゃいけない、ネット使えなかったらどうしてくれるんだって話ですから。
あ、ネット申し込み
かな、まあ、もしかしたらあのラジオ番組の中でハガキファックスやってるかもしれないですけど、それすらできない人もいらっしゃるかもしれないから、うん、 ヒロシとユーリの時間は確かに、はいはいはい、その観覧需要が適切だなと思うんですけど、
なるほどね、
すげえこのタイムテーブルの話で結構話しちゃいましたけど、
はいはい、
でも そういう構成になっていて、毎回毎回その事前予約で、うん、あの入れ替え制になっている、
はいはい、
一応外から覗き見れる状態っていうのがあって、うんうん、でプラスであとは、出店もされていて、
はい、
なんか食べ物、番組の食べ物って多分おぎやはぎのやつだけじゃないかな、僕見たのおぎやはぎとそのバナナマンの、うん、なんだっけな、デブジュースみたいなやつ、
うんうん、
とかをあの販売してるんですか見なかったんですけど、その他にもまあいろんな出店があって、まあこの後も話しますけど、まあ協賛企業ですよね、スポンサー企業さん の、
うん、
あの出店みたいなのが多かった形になっておりまして、あとは物販コーナーで一応番組のグッズとか TBS ラジオ全体のグッズとかを販売していたりとか、あと多分今年からなんですけど、会場1個を隔ってて、まあ、通り挟んで、国際深夜赤坂ビルっていうビルがありまして、そこで、DJ ライブとか音楽ライブとか、まあ、今年からあのアフターシックスジャンクションという番組始まったのもありまして、
はい、
でその中でライブ&ダイレクトというコーナーで、まあ、ミュージシャンとか DJ の方が生ライブするってコーナーがあるんですよ、うん、
ラジオの放送の中で、
はい、
生ライブを、
そうなんです、
毎日
毎日
やってるんですよね、
毎日も結構なゲストをお呼びしてやってたりすることで、うんうん、それの延長線みたいな形で、あのリアル DJ リアルライブを、まあ、あのスカートの澤部さんとか結構有名な方々とかが、
はい、
ライブをしていたりとか、あとはたまちゃん、玉袋すじ太郎さんが、
うん、
まあ、スナックイベント、スナック界隈の方々をお呼びしたりトークイベントとかをやったり、
うん、
酒盛りしたりとか、
うん、
そういうコーナーが、カラオケ大会とかもしたみたいですね、
うん、
っていう会場もあったりとかっていう形なので、うん、まあ、大きくステージ物販、出店みたいな感じかな、
うん、
の構成のイベントだったんですけど、
はい、
でまあ、今まで楽しそうに僕喋ってましたけど、
うん、
全然楽しめなくてですね、
何時ぐらいから行ったの、
あでも1時間ぐらいしかなかったの、14時ぐらいからですね、
はいはいはい、
2日目の15時か、はい、15時ぐらいに行って1時間弱で帰ってきたんですけど、
なんかそのイベント自体を見たの、
ですね、事前に僕はおぎやはぎとバナナマンのやつ応募してたんですけど外れまして、は
い、あらら
で、それ聞きに行こうかなと思ったんですけど、ちょっとタイミング合わなくていけなくて、その後の、うん、あの爆笑問題のところは遠目に、
はいはい、
時々あウーチャカがなんか頑張ってるって
ウーチャカ
ウーチャカ頑張ってるなっていうのを見るぐらいで、
はいはいはい、日曜さんでね、
はい
はい、
でも特になんかとどまってられないんですよ、あのその指定のエリア内はまあ抽選で当たった方が入れて、はい、そのもう全員もあふれんばかりの人 で、
はい、
でその外から一応 見聞きすることはできるけど止まって見ることが基本的にできないので、そこでステージを楽しむっていうこともできず、
うん、
で、まあ、で出店がですね、
うん、
結構すごいですよ、まあ、一部抜粋ですけど、電子ベイプスムースビップ、これなんだ、日本のブレイクも直前のタバコかな、タバコのサンプリングとか、
うん、
あの日本ユネスコ世界 ジオパーク、その日本の中 その、まあ、観光地としてのジオパークの紹介とか、
うん、
TTN コーポレーション、これなんだろう、技術の紹介ですかね、なんかっていう風に、
うん、
あんまその普段テレビブロスとかも出してないのか、テレビブロスはちゃんと出展をやっていて、過去のテレビブロス あの TBS 電力特集ってやってたんで、
うん、
TBS ラジオのやつを販売したりとか、オリジナルグッズトートバッグとか作って販売してて、そこら辺はまあ店としてなるほどなと思ったんですけど、
うん、
他基本的にですね、温泉の PR とか、
うん、
石鹸のお試しとか、
うん、
お酒の試飲とか、えっていう、
はい、
えっていうのばっかりが並んでいて、
はい、
僕は結局そこバーッと一通り見て面白くないなと思って、
うん、
物販エリア行って、
うん、
あの2日目のね昼過ぎだったんで、もうグッズほとんど売り切れてて、
うん、
で荻上チキさんがなんか次長のまあセッションね、トゥーディティーと毎日やってますけど、はい、あのサイン会とか握手会とかやってたんで、
うん、
それを遠目に見て、あちきさんだーって去って、うん、 で、あのもう一つの会場の方で玉袋筋太郎さんがスナックイベントやってたんで、うん、それを遠目に見てっていう感じで終わったっていうね。
なるほど。
これはだから僕は、うん、どうすればこの状態を、うん、にわかリスナーでも楽しめたのかっていうのと、うん、ラジオフェスティバル、ラジフェスなんだからこうなればいいんじゃないかなみたいなことをちょっと考えたいと思ったんですけど、うん、思いのほか今もう時間が経ってるんで、うん、どうしようかなって今考えてるところです。
なるほど、
はい、
じゃあ一言、
はい、
岩崎さんと池田から。
そうですね、
そうね、
そうだ
ね、神社にすればいいんじゃないのまずお布施を入れるっていうところがシステムがあって
多分確かに献金システムすげえ大事だと思ったのは、うん、今なんか TBS の放送事業が赤字らしいんですよね。
はいはい。
で今
テレビも
合わせてです。おー。で不動産事業でなんとか持ってるみたいな話があったりするんで、うんうん、まあ赤坂サカスなんでね、あそこ、うんうん、だったりするんで、うん、普通に募金するシステム、
うん、
なんかそれこそまあチキさんが握手会して辞書とかグッズとか販売してるっていうのありましたけど、うん、そういう別に人形でもいいじゃないですか、
うんうん、
バナナマン人形とか置いといて、うん、そこでなんかね日村さんのなんか神がなんかオフなんか言ってくれるみたいなものを置いといたら500円入れるとか全然入れますよねきっとね。
あとあの番組の細かな企画とかを、はいはい、うん、もう全部クラウドファンディング化して、
はい、
全部プレゼンテーションの時間にして、うんうん、でそれをイベントとしてさ、
はいはいはいはい、
でもう何その企画をやるみたいな、
はい、
もうラジオ あの枠とか、
うん、
あのテレビの枠じゃなくてもう全部イベント化していく、
はい、うんうんうん、
そのマネタイズすることを前提にした、はい、プレゼンテーションの日を作っちゃえばいいんじゃないの、
うん、いい。
だからもうこれをでよかったらだからアルピーとかが、
うん、
あの皆さん来てくださいみたいなことをやって本当の幸せって何だと思いますみたいな、そういうことを
いい、
そうだからネタでもありながらやるみたいな、うん、っていうのを、はいはい、だってあれだよ、うん、生島博士なんか今あの新しいラジオ体操作ってたからねこれすごい、これね、これだけ面白いけど、
すげえ。
だって NHK ですでにあんのに、
ね、
このさ2018年にさラジオ体操作ったので、毎回流してんだけどさ、
っ
ていうのあのラジオだからさ、はい、流しても直接的には分かんないじゃないで DVD も売ってんだけど、だそう分かんないけど
ビジネス、
はい、始まってるわけですよ、そういうのは、ね、だからちゃんといろいろ考えてんだから、そういうのを共有した方が、
ね、
あのアイディアっていう意味ではさ、いろいろあるはずだから、
うん、
そのまあお金にするっていうのがね、
うんうん、
非常に悩ましいところなんでしょうけど、
どうなんでしょうね、
そういうのに乗るのって楽しいし、
いやいやそうですよ、
あの
参加者が楽しいけど
話呼ぶんだけど、木梨の会なんてさ、
はい、
あのまあ、木梨さんが最近や
っ先月始まったやつですかね、10月3日から
会ったこととかを、
はい、
あのただ喋ったりしてるだけにだ関わ止まらず、
はい、
なんか、ね、いろんな人応募しようっつって、
はい、
なんか面白い芸人やってみたい人とか、
はいはいはい、
絵描いてみたい人とか、
は
い
は
い、そのやってみたいを集めるみたいなのをやってて、
うんうん、ああなんかそっかツイッターじゃないかな、これ木梨の会でやったんですけど、なんか高校生ぐらいの子がなんかすごい、
あそう若い人とか
夢叶えたろか的なやつですよね、
だったかな、はい、なんかね芸人さんの件は、
はい、
竹山さんが、
はい、
あの事務所と絡めてやってくださいみたいなことをお願いされたりしてたけど、だからまあもちろんラジオだから広告でまるっと収めるっていうのもあるけど、
はい、
もうそんな単体でプロジェクトかどんどんしていけば、
うんうんうん、
そこはだからそのキングコング西野さんの知恵を借りてですね、
そうですね、
あのいい面と悪い面があるから、まあ、いい面はそういうふうに使っていけば、悪い面は
ゴッド先週のゴッドタンのやつ
あれはあれはもうなんか
30分俺転げ回ってますよね
まあいいや、ちょっと話が止まらない、はいまあ、とにかくちょっと僕は、
はい、
あのポジティブに お金の面を捉えられるようになったら、う
ん、はい、
いいのかなとか思いますけどね。
そういえば僕も1年前2年前のラジフェスに参加した時はもっと前か、安住紳一郎さんのコーナーがあって、安住紳一郎さんの番組の中で紹介してるなんかコーナーの展示とか確かあった気がするんですよ、ブースで、うんうん、本質的な意味での TBS ラジオフェスティバルを昔はやっていたけど今できない理由って、さっき言ったみたいな放送事業の不振でなかなかお金がなかったりとか、前にアトロクの僕公開収録行った時も全然人足りないんですよね、
スタッフが、
スタッフが全然いないんですよ、
あ
全然もう回すので精一杯みたいな
状態、ボランティアを募ればいい
の、そうなんですよ、なんかそこら辺、
そうなんですってかやるでしょ、
やりますよね、
岩崎さんやるって言ってますから、
はい、
はい、
ボランティアとか献金だもんね、 落とした人いっぱいいると思うんですよ。グッズとかめっちゃ売れるし。
そうね。いや、あの、はい、なんだっけ、俺未来の先生展っていうのに行ったんですよ。
はいはいはい、
でそのまあ先生の、まあ、イベントがいっぱいあるんだけど、はい、それもフェスみたいなもんだけどさ、ね、そのタイムテーブルスタッフはほとんどボランティア、はい、その本当ネット越しで集まった人たちが当日来て、うん、その時間割ごとでやるみたいな、うん、だからもちろん完璧じゃないし、うん、あとイベントたちのプロだからさ彼らは、うんうんうん、あんまりそのアマチュア入れるのは好きじゃないかもしれないけど、でもまあユーザーと一緒に作っていくみたいなこととかをやっていく実験とかは、うん、まあ、やってもいいし、うん、もっとそのハードルをね、はい、下げながら一緒に楽しむみたいなことができれば、うん、面白いよね、うん、なんかこうねリスナーの存在がもうちょっとこう
ね
プレミアムリスナーみたいなの、
ね、
できてもいいです
ね。1万とかね、月1万積めばね、
まあ、あんまり金のことばかり言いすぎるのもなんだけどね
でも不審だって言うんでね、
うん、まあでも地域を支えてるそのコミュニティツールにもなったりするから、うん、あのちょっと TBS はもう関東全域で聞けちゃうけど、はい、それでも関東っていうのをさ、うん、もうちょっとつなぐときに、はい、例えばまあスーさんとか伊集院さんが朝、うん、呼びかけてなんか緊急対応をするみたいなこととかは、はい、まあ、万が一にもあるよね、
うんうんうんうん、
それはでもテレビとかではなかなかできないことで、はい、
そうですね、
ラジオっていうどこでもね、うん、電波さえ届けばっていうところでつながる仕組みがある中だからこそ、うんうんうん、やれることというか、ね、やってもいいよみたいな、それ助け合いの関係とかも全然あっても、うん、まあいいし、それは他の局とかもね、
うんうん、
そうだと思うんですけどね。
ただもっとやり手な人が出て、うん、TBS ラジオの右腕みたいになってくればいいですね。
なんか、うん、ムカつくけど誰かにプレゼン、何そのなんかエリちゃんコーディネーターみたいな、
はいはいはい、
佐藤柏
は多分やりたい人いっぱいいると思うんです。この前あのライフって番組、うん、文化系トークラジオライフに南孫江さんっていうビームスのクリエイティブディレクターの方が出てて、
はいはい、
そのだビームスのクリエイティブディレクターも TBS ラジオ好きがいるわけですわ。
あ、
ブルータスの西田編集長なんてすごい好きなわけですよ、うん、ラジオ、
うんうんうん、
そこら辺の知恵をなぜ借りないのかっていうのはすごい思うんですよね。
まあ、なんか一応線引きとかもあるのかもしれないけどね、うん、なんかラジコの位置づけとかもね悩ましいとこいっぱいあると思いますけど、
ラジオクラウドだったら有料課金にしてくれば全然払いますよ。僕月500円でも1000円でもあれ
ね。えちょっと待ってください。わかりましたじゃあラジオの話はまたね今度やりましょう、は
い、ということで一応ラジフェスというね TBS ラジオのイベントに行って岩崎が感じたことについて話させていただきました、はい、お送りしましたのは岩崎と
池田でした
急にさんになったね。ラジまた